今日は遠いところをわざわざお越しいただきありがとうございました。
加藤先生からお話しようということを言われましたので、今日はですね、地球が生きているという話と土が生きているという話と植物が生きている、当たり前ですね、それから人間が生きてて、その人間の生きている腸からですね、脳に影響を与えているという、言うなれば地球生命圏ガイアという言葉から脳にまでつなぐ話で、こんな話はほとんど誰もまだやったことがない話だろうと思いますが、私が北里大学にいる頃から脳異連携という言葉を流行らせておりまして、それで14年経ちますかね。で、まあ、英語で言うならば The interaction between agriculture and medicine through the environment、うん、環境を通した脳異連携という概念で、今日はそんなお話をして、地球が生きているということから脳にですね、微生物が大きな影響を与えているという話をしてみたいと思います。それで一つですね、ガイア仮説というのがあります。簡単に申し上げますが、地球は生きている大きな生命体だという、これはですね、ラブロックという男が提唱しました。それでですね、地球そのものが生きている証拠としてたくさんありますけれども、酸素はなぜ 21% で止まっているか、22% になってもいいだろう、 23% になってもいいだろう、ところが 19% だったら我々はですね、走れない、鳥も飛べない、だけども 21% で安定している、これはなぜか、これはガイアが自分でコントロールしている、だから地球は生きているという、こういうお話ですね。もう一つ言うならば、大気の、酸素以外にですね、海水の塩分というのがありますね。これはですね、6億年前から 3.4% で一定になっていると。これもありえない話ですけども、例えばなぜ海の水が塩辛いかというと、上流から水に流れて塩分が来る、で蒸発すると、そして塩分がたまると、ところが昔からですね、 3.4% 付近を超えないと、視界は別ですけどね、閉鎖されてるから、そういう意味で、これ話が長くなるからやめますが、地球は生きているという仮説が理論として実証されたと、こういうガイア仮説という本があります。でこの話はもっと広がりましてね、グローバルブレイン、地球は脳を持っているという話にまで広がります。それはですね、ジェームス・ラブロックという男がこのガイアの後に書くんです。でさらに今度はですね、アースマインド、地球は心を持っているという説が出てきまして、これはポール・デブリオという男ですけれども、今では地球は生きている、地球は脳を持っている、地球はハートを持っているというふうな説まで発展してます。
生き物っていうのはどういう定義が、
生き物はですね、定義をすると21の項目がありますが、これを全部証明したらですね、はい、物は生きてると。それで最も重要なことはね、はい、生き物の定義では境がどこにあるかということ、
はい、
バウンダリーですね、はい、それからもう一つはですね、次の世代に何かを生むということ、要するに私どもは子供を産めると、はい、だからそれが生きている証拠だと、
はい、
それで地球の場合はバウンダリーたくさんあるんです、はい、例えば対流圏とか成層圏とか、はい、そしてもう一つはですね、彼の説によると月が彼地球が生んだものだという、まあ、考え方ですが、だから2つの重要なものを生んで
る、まあ、地球が月を生んだ、
月を、そうです、地球ができてくる過程で月を生んだという仮説で、はい、そうすると生きてるという21項目ありますけど、その中の2つの最も重要な
バウンダリー、それが当てはまってる、
先生と私の間はバウンダリーがありますね、
はい、
で細胞と細胞の間にもバウンダリーがあるわけですね、はい、境が必ずある、これが生命の基本だということを定義されています。
それが一応生命の定義で、それに当てはまるってこと、
そうです、そういうことを言って、それがガイア仮説。
脳の定義、脳がある、脳の定義は
脳、
なんか地球には脳があるっていう、
今度はですね、はい、その次のはですね、グローバルブレイン、地球は脳を持ってるというのは、これはですね、例えば、タスマニア近辺を飛んでいるイソシギという鳥がいますが、この鳥がですね、写真撮ったらですね、5キロに及ぶ距離の、確か5キロだった、それがですね、先頭向き変えるのに、後ろが次に向きを変えるのに何秒かかるか、5キロに及ぶサギが飛んでるわけです。先頭が変えるときにですね、はい、次の後ろが向きを変えるのに何秒かかるか、どのぐらいと思われますか。
いや、なんかどっかで聞いた話によると、まあ、ほとんど瞬時にできるっていう、はい、
60分のだから71秒ぐらいかな、要するに1秒足らない。
あ
先頭が変えたら必ず向きを変えてる。
へ
え、か子供がパッと走るとみんな走るのあるじゃないですか、はい、あれとおり、それはですね逆に磁場を通してるとかいう話があります。
はい、何かつながってるって
こと。そうつながってるっていうことでしょ。そういう話が例えばですね、
はい、
そういうそれから心を持ってるというのはアースマインドというのはね、昔はインディアンが石と話すことができたって、今でもアボリジニーは土と話すとかね、それから私の知ってるある人名前を言うとあれですけども、その人のお嬢さんは木と話ができるっつうんだって言うんですよ。おかしいんじゃないかってわざと言うんですけども、そうやってゆとりろがそうですね、ゆとりろが実は木と話ができてたとか、あの画家のゆとりろ、そんな話があって、地球は心を持ってるんだという、まあ、仮説がですねできてて、それ今の三大、地球は生きている、地球はグローバルブレーン脳を持ってる、地球はアースマイ、あのアースマインド心を持ってると、こういう3つの本が出てまして、それまとめると大変読んでいくと面白い、
はい、
難しいですけどね、なんかそんなことでガイア仮説、地球は生きているという話が進んでいます。
はい、
これはですね太陽を中心として惑星が水星、金星、火星、地球、木星と回ってますが、金星と地球と火星というのは兄弟ですね、言うなれば並んでますね、地球を中心に回ってますけども、今から46億年前に太陽系から地球ができた時にですね、その時に金星の大気は二酸化炭素が 98%、 それから地球の大気は 98% が二酸化炭素、火星が 95%、 ところが46億年経った今ですね、なおかつ金星は二酸化炭素が 98%、それから火星は今でも 95%、
はい、
ところが地球の二酸化炭素は今や 400ppm、 ほぼね 0.04%、
はい、
だけども酸素は 21% になった、
はい、
もっと酸素がなかった。
あ
そして酸素がなかったんだけども、生き物がですね、はい、微生物が CO2 の C を固定して O2 を出す、
はい、
C を固定して O2 を出す、そうするとだんだんだんだん酸素が出てきて、で4億年前にね 21% とどまったんですよ。でそれがピタッと止まってると、信じられますかこれ。だから宇宙のね物理で言ったら、例えば今地球に 98% の CO2 でなくて、
はい、
21% の酸素、これですね、
はい、
21% の酸素になったのはですね、はい、宇宙の確率でいくとね、新宿の駅のプラットフォームを夜5時ごろ目隠しをして、
はい、
もう一つ入れるか、酔っ払って走っても誰にもぶつからない、
うん、
これぐらいの確率でしか地球の今 21% の酸素はありえないというわけですよ。
だから要するにその自然に起こったもんじゃなくて、なんか意図的に、
そう、それがね、
ええ、
その要するに、
はい、
地球は生きてるって、自分、地球がそのものを
意思を持ってってことですか。
そうでしょう。で最後にそのもう一つ違うあの人の説によると、
はい、
そうやって人間ができていくために地球がそうなったってな話までありますね。
人間ができるために
、人間を作るために地球ができたという、そういう言い方をするんですけどね。
それは人間中心な考え方ですね。
そう、人間中心なの。
はい、
それ面白い話がね、次にも出てきますけども、
はい、
果たして人間中心か、脱人間をならなきゃならない、コペルニクスがそうですよね、地動説、
はい、
人間中心だったのが、実は太陽の周りを地球が回ってたんだという脱人間ですよね、
はい、
そんな話もちょっと出ます、
うん、
これがやっぱりそのもの奇跡、地球ができてる奇跡で、地球はまさに生命体であってある証明の一つになってます。
なんかやっぱ意図がないとこうならないってことですね。
だと思いますよ。
自然現象ではこうならないってことですね。
うん、
ああ、このデータで興奮してみると、
そう。
おお、面白い。
恐ろしい話ですよ。面白い話ですよ。
はい、
意図があったと。
ああ、意図があった、
うん。だからキリスト教はそれを神の意図というわけでしょう。
ああ。
生態系はそういうこと言わないですね。神道は。はい、
ああ。
まさにエコロジーだ。生態が作ったんだという。
ああ。
だからそのみんな地球の変化は 植物の変化によって作られた中けど、そうじゃなくて、うん、スルージエンバイロメント、環境が絡みながらできていったという考え方ですね。だから話それますけど、神道というのは、はい、キリスト教というのは神が作ったんでしょう、うん、だけど他の宗教、神道や道教なんかはみんな生態系が物事を作っていったという考え方ですよね、
うん、そんな、まあその神をどう定義するかですよね。
そうです。
キリスト教も元はといえばその神っていうことを言ってた意味が、その生態系に関してキリストは言ってたのかもしれないですけど、その流れの中で変わってきた可能性がありますよね。
キリスト教の話はユダヤ教とキリスト教とイスラム教と3つに分けて考えなきゃなりませんから、キリスト教の原点はユダヤ教ですからね、はい、ユダヤ教からキリスト教になってますから、その今の話はなんか難しい話ですね、はい、そこで面白いんだけども、はい、キリスト教の原点はですね、はい、人間を土から作ってるんですよね、うん、旧約聖書は土から人間を作ったってありますから、うん、はい、実は最後に人間が絡んでくる、土が絡んでくるっていう話にストーリーとして作ってるんですけどね。
だから本当の真理の真理は、だから神はそのだから万物だっていうところに行き着くのかもしれないですけどね、
うん、
キリスト教の本当の真理っていうか、
うん、キリスト教神は自分で、はい、別にあるんだけども、はい、人間はキリスト教は土から作ったって言ってるところが、はい、ちょっと面白いところですね。人間を神が人間を作ったって言うでしょ、
はいはい、
だけども人間はその旧約聖書によれば、はい、土から作ったって言ってるわけですよ。旧約聖書は
ユダヤ教は、
うん、ユダヤ教はキリスト教もそうです。
あ、
だから後から出るか出ないか、ヒューマス、
はい、
ヒューマスというのは土の腐食のことです、
はい、
それがヒューマンになり、はい、ホモになり、はい、ヒューミリティになり、ヒューミリティというのは謙虚ですけども、ホモ、はい、ヒューマンというのは腐食がヒューマスというんです、はい、ヒューマスがホモになり、
はい、
ヒューマンになり、
はい、
ヒューマニティになり、
はい、
最後はヒュミリティという謙虚さにつながっていくという言葉は面白いですね。黒っぽい土のことを腐食と言うんです、
はいはい、
それから人間を作ったヒューマスを、
はい、
それがホモになり、はい、ヒューマンになり、ヒューミリティ、ヒューマニティになっていくという、言語学的にはね。
お、
今日の話とそれますけどね、
はい、なるほど。
これが地球だということです、
はい、
だから我々は地球、生きている地球によって我々は生かされていると、我々は生かされていると、我々